します。BSN の玉木直子です。情熱新潟。今回は株式会社東和製作所代表取締役社長渡辺豊さんです。株式会社東和製作所はミシンのボビンケース製造で世界のトップシェアを誇るほか、車や航空機の油圧部品の製造も手掛けています。株式会社東和製作所代表取締役社長渡辺豊さんに渡辺智代アナウンサーがお話を伺いました。
創業当時について教えてください。
創業者がうちの祖父でして、渡辺航空ケーキ製作所っていって飛行機 のメーターを作ってました。ところが戦争で敗戦になって、疎開先がこの柴田だったので、その柴田で今度はミシンのボビンケースで、その頃日本の工業ミシンっていうのが大きな輸出の三種の神器というものの一つで、それに伴ってどんどんどんどんうちも業績を伸ばしていったってことですね。まあ、その後まだ日本っていう国がまだまだ戦争に負けて製品が質が悪いだろうという時に、その当時デミング賞という賞がありまして、それは品質が非常に高いレベルで維持されることを保証するというような賞でして、それを取ったってことからミシンの分野でもトップシェアになるようなところまでこう上がっていったってことですね。
でそういうふうにもう世界的にもこうシェアを広げていって、現在といいますか、その第二の柱もあるっていうふうに伺ったんですが、それは何になるんでしょうか。
もうミシンの部品で7割8割の世界シェアを取ってしまうと、もうそれ以上伸ばしようがないんで、ミシンっていうとこう糸が出てきますよね。
あ、はい、
ですからその糸が切れたらダメなんで、非常に細かい金属の処理をします。でその技術を応用して、今では当たり前になってますけど、自動車のアンチロックブレーキ、タイヤがロックしない、あれがやっと一般の車に入るときに、うちがその非常に難しい部品を受注することを成功しまして、それから自動車の自動車分野、それから今でいうと新幹線のブレーキシステム、それからマリンエンジン、建設機械、あとそれから農業機械 の重量保安部品ですね、非常に加工性の高いものを手掛けるようになりました。
こうボビンケースから始まって、こういろいろとまた違った分野にもこう作っていらっしゃるっていうところがあるんですね。
そうですね。
現在はどれくらいのこうシェアといいますか、製造の割合っていうのはどういうふうになってるんですか。
売上がだいたい100としますと、そのうちの 40% がミシンの部品で、それから 60% がいろんな産業機械、それから車両に収まるような精密加工部品が 60% ですね、
はい、そうなんですね。海外にも工場があるっていうふうに伺ったんですが、こちらは何年前から作ったんですかね。
作り出したのはもう22年前ですね。ベトナムのホーチミンという南にありまして、今現在3つ工場がありまして、800人くらいの社員が働いています。
もともとそのベトナムに工場を作ろうっていうのはどういう流れでそういうふうになったんですか。
直接のきっかけってのは、なんと1990年代の円高ですね。新潟で作ってたものを海外輸出してましたので、それがちょっと非常に採算性が悪化したということで、引き金になったのは円高ですね。
こう実際に海外に進出してみて、こう手応えというか感想っていうのはどういうふうに感じていらっしゃいますか。
うちの規模で地方の企業として、非常に大きな規模で海外展開ができてまして、あとそれから運もあって、ずっとここまでのビジネスモデルは円高対応でこうやってこれたんで、で技術移転もこう、ベトナムであれば安心してやりましたんで、それが一つ、今こうやってやっていけるっていうことの一つだと思いますね。
またこう日本人にこう優しいイメージもこう勝手ながらあるんですが、そこら辺はどうですか。
親日ですよ。仏教もそうですし、メンタリティが日本人にこう合うんじゃないですかね。
ベトナムに製造工場を設立するだけでなく、渡辺社長は深くベトナムに精通し、講演活動も行うなど、ベトナムとの交流に尽力しています。
まあ、実際に、うん、まあ、22年間ベトナム行かれてっていう話あったんですが、うん、肌で感じたことっていうのはどういったことがありますか？
まず一つはベトナムっていう国が本当に何もないところからどんどん発展していくことを肌で感じて見れてこれたってことは、まあ、仕事を通してですけど幸せだなと思ってます。それからまだ終戦何年って時から行ったんで、本当に国民の人たちが苦労してきた、ですから忍耐強いですし、それに接しられたってことはいいタイミングだったというか幸せでしたね。
まあ、すごくこう精力的に活動されていますが、社長のこう力の種っていうのは何でしょうか？
力の種ですか。まあ、一つは責任感ですよね。あともう一つは、まあ、知的好奇心かもしれないですね。
知的好奇心って言いますと、ま
あ、とにかくね、いろんなものに興味があるんですよ。例えば、いろんな海外出てきた時だって逆境みたいなことがあったとしても、まあ、自分の同級生ってこんなことを味わってる、こんな苦労できるのは自分しかいないんじゃないかくらいこう思ってやってるとあんまり苦にならないですね。
でもこういったこう、ね、柴田の企業がベトナムに行くっていうのはなかなかこう勇気のいるものだったんじゃないかなってこう思うんですが、その点はどうですか？
やっぱり僕自身がずっと海外で事業をやってみたかったってのもあるんですけれども、それとたまたまその円高というものがこう重なってきて、あとやれるんだったらもう絶対成功させるぞということで、もう誠心誠意やってきたんで、まあ、その一つの土壌となったのが、うちはもっとミシン部品を通して輸出やってたから、海外出てくってことも出張ベースでしょっちゅうありましたし、例えばこの場所でイランの方が来てこの場所でこうやってお祈りしたりとかってことやってた、そういう環境があったから海外行くことに抵抗なかったですね。
やっぱこう決断力というか、もうやるぞっていう気持ちが大切なんですね。
うん、そう思います。
今後の展望はどのようにお考えでしょうか？
うちが歩んできた20年というのは、これはビジネスモデル的には円高対応ということで、ここに来てまた為替も変わってますし、世の中の流れが変わってきてますよね。ですからこのビジネスモデルを、まあ、少しずつまた変えていかなければならないなと思ってます。最近多いのはやはり日本での人手不足です。
人材が足りないと、
ですからまあ、それに合わせるような形でモデルの方を変えていかなければならないし、ビジネスチャンスも人手不足って言うと悪いだけじゃなくて、その分人がやる分を機械に置き換えたりっていうことですから、これまた一つのビジネスチャンスなんですよね。ですからそこに乗っかっていきたいなと思っています。
ピンチはもうチャンスだっていうところなんですね。
と思ってます。あと日本のこの景気というものが、今の景気がどんどん続いてほしいなと思ってます。はい。
では最後に未来を担う若者にメッセージをお願いします。
はい。私の年で思うことは、若い人に対しては知的好奇心を持ってほしいなと思っています。でそしてその中でも考えてるだけじゃなくて、ちょっと一歩、ちょっと一回、とにかく経験をする方に踏み出してもらいたいなと思ってます。そうしてくるとまた頭で考えてるだけじゃないような次のステップが見えてくると思います。インターネットの口コミとか見てると、いい話もあれば悪い話もあるんで、いろんなことが情報型になってるけど、まず自分の信じる方へ一歩踏み出してみることが大切じゃないかと思っています。